はい、ということで今日はちょっと告知の方を、古典ラジオの方からやりたいと思ってるんですけども、じゃあ深井さんお願いします。
はい、実は僕個人の、ノートを開設しました。
いえ、
ノートっていうサービスがありますよね。
素晴らしい、
は
い、
ブログですよね、
うん、ブログですね、ブログ的なやつありますよね、はい、あれを開設してテキストで出してます。自分の考えであるとか、まあ、今まで経験したことで皆さんにシェアしたいことであるとかっていうのを実はそのノートの中で出してますんで、ぜひ、古典ラジオ気に入っていただいている方にはノートも見てほしいなというふうに思ってます。
はい、いやこれ結構なボリュームっすよね、一つの記事が。
そうですね、僕あの文章を書くのがめちゃくちゃ苦手なんで、実はあのコルクラボギルドさんっていうところにお願いして、ライターさんにですね文章を書いていただいてます。まあ、あの内容はね僕がちゃんと考えたことで、僕が喋ってることを文章に変えるところをやっていただいてるんですけど、まあ非常によくこうまとめてくれてるなと思って、すげえなんかプロフェッショナルってこんな感じかって思ってます。
なるほど、いやだからゴーストライターじゃなくてジョジョのスタンドってことですよね。なんでわざわざ例えたのか分かんないですけど、
これ通じるかな。
こういう分業いいなって思ったんですよ、本当に、うん、なんか本当才能と才能のなんかこう掛け算だなと思ってね、こんなに人の文章をまとめるのが上手い人いるんだなやっぱりみたいな、まあ、プロの方ですからね、はい、
どこ行けば見れるのかな、うん、
これはね、まあ、ノート皆さん知ってる方の方が多いと思いますけど、知らない方はあのノートって言って NOTE で深井龍之介って入れたら出てきますんで、これで調べれば出てきます。古典代表深井龍之介のノートっていうのが出てくると思いますね、
うん、
古典深井龍之介の歴史アルゴリズムっていう連載をしてますね。
はいですね、あとイラストもこれオリジナルで
作られてるんですね。そうです、イラストも実は今回挿入させてもらってて、
これ可愛い
イラストレーターのイズイズさんっていう方に書いていただいてます。これ本当可愛らしいね。
ですよね、
本当これ僕全く考えてないんですよ、このイラストに関して。もう完全にこの文章を読んでもらって本当に自由に発想して書いていただいてるんですけど、本当 すっごいなって思いました。本当やっ
ぱすごいですよね。
僕そう才能に触れるの好きなんですごいなと思いましたね。
ああそうね、才能フェチだからね。
はい、ぜひちょっとイラストも楽しんでほしいですし、まあ、あのそのライターさんの能力というかこの才能も楽しんでもらいながら、僕が言ってる内容は僕がもちろん考えた内容で、あの一言一句一緒に文章を考えてるので、一緒にというか書いていただいたやつを最後一緒にチェックしてますんで、
はいはい、ってことですね。
はい、ぜひそっちの方もねフォローしていただいて、週に1回ぐらいのペースでアップロードしていって、ラジオで言ってない話とか、まあラジオで言った話も言えますし、あの言ってない話とかも言うんで、
そうだね、また文章で言おうよね、また深井くんの考えが読めるのはいいよね。
そうね、文章の方がに得意な人もいるだろうからね、その耳で聞くより文章で読んだ方が分かりやすい人も特性的にいると思いますね。
まあ、あとやっぱ あれですね、存在だけで価値があるっていうテーマとかじゃないですかやっぱり、
はい、
でそれって古典ラジオでずっと何回も繰り返し繰り返し言ってきたことを多分また聞いてる状態でパーって読むと、はいはいあの時のあれのことねみたいな感じで、なんか思い出すトリガーにもなるのかなと思って。
そうですね、余計あの理解が深まるというか、僕が言ってる内容はより分かりやすいかなとは思います。はい、
はい、
あとね、ちなみにヤンヤンもノートやってるから、僕よりずっと前からやってて、ヤンヤンは、
はい、
ヤンヤンの文章すごいですからね、本当にアーティスティックな日本語で書いてきますから。
いやもう本当僕のはもう本当にあれですよね、塩辛みたいなもんで、
塩辛好きな人
はあでもな、塩辛っぽい、塩辛っぽい
でしょ、
ちょっと分かんないです、塩辛っぽさ分かんなかったんですけど、
ぬか漬けっぽい、
もう、そうそう、好きな人はもうね好きだけど、もう口に合わない人はあのゴミですから、
興味がってていいんじゃないですかね。
いや俺ちょうど俺ヤンヤンさんのすげえ好きやったやつ、俺ツイッターにも上げたんですけど、
ああの最近書いたあれですよね、
電車のやつでしょ、
ハレー彗星のやつじゃないですか。
そう、ハレー彗星のやつなんですよ。あ、電車のやつも良かったんですけど、
電車のやつめっちゃ良かったよ。なんか
あれも良かったですね。
これ聞いてるだけだと気になるだろうけど、みんな、
はい、あの人生と電車のね話だったんですけど、
人生は電車のようなものなんじゃないかみたいな、
ね、いやでもなんか 大体夜にすごく催してきて書くんですけどもあの朝起きて読んだら本当になんかね自己嫌悪に陥ることはないつもです、う
ん、まあだからやっぱアーティスティックだよね、うん、出し方がすごく それを聞いてもなんか芸術的な出し方だよね、
うん、
芸術ってだってあれうんこみたいなもんだからね、
う
ん、本
当そうですね、
あのうんこってあの一応そうちょっと勘違いしないでほしいんだけど、うん、排泄物のように出てしまうからね、あの出したくて出るというか出さざるを得なくて排出していくみたいなものだと思うんですよ、うん、ハートって
そうですそうです、
ダメだって意味じゃないですよ、あのうんこってダメだって意味じゃなくて、そう
もう出ちゃう出ちゃう
出ちゃうみたいな、そう出さないと体調悪くなるみたいな、
そうですよね、
便秘になったら体調悪いみたいな、そういうやつだと思うんで、そんな感じはすごく見てて思うもん、読んでて思うもんね、うん、
ありがとうございます。まあ僕ら3人もやっぱそういうところあるんじゃないの、やっぱ
まあみんなアーティスティックなところありますよね、うん、そのアウトプットの仕方とかちょっと違いますけど、ヤンヤンはやっぱり文章はすごくアーティスティックだよね、
文章すごい、なんか本当に竹原ピストルさんが好きなんですけど、まあミュージシャンの、
はいはい、
のなんか曲にすぎてなんかねリズムがすごいなんていうんですかね、
そんなこうなんかエネルギッシュな感じ、
いやなんかエネルギッシュってすげえ独特な歌い方するんですよ、
はいはい、
なんかその歌を聴いてるようなリズム感でガンガンガンって入ってくるというか、
これ本当外国人のさ文章に見えないもんね、本当
見えないですね、
すごいよね。
ああでも僕やっぱリズム文章もリズムがある文章好きっすね。
ですね、
うん、
だからこれが結論と思ったら日本語ってそういうトリックがあるじゃないですか、そうですね、なんたらなんたらだということはないみたいな、うん、それ結論じゃないかいとか、なんかそういう、うん、それって リズムトリックやと思うんですけど、
こっち話飛ぶけどさ、うん、告知で話飛ぶけどさ、
うん、ああはいはい、
全然いい、
ヤンヤンってさ誰の文章が一番好きなの、
誰の文章、
うん、どの人、いや今まで一番じゃあ痺れた文章って誰の文章、
痺れた文章、
うん、
あの元慶応大の、うん、その東洋思想の研究者で、うん、あの井筒俊彦っていう、
うん、
あの人の文章はすごく好きだよね、
へ、
あの結構イスラムの研究とかで、
ああイスラムのね井筒さんのやつか、
そうそうそう、
はいはいはい、
井筒さんのやつでなんか10カ国語ぐらい同時に喋れる人っていう人の文章はやっぱあれは美しいと思って、
何がすごいのこう、
なんつうのかな、美しさとロジックとあと知性がもうすごい高度に融合されてる感じが、大学生の時にね、あの恩師の人から紹介されて読んで衝撃を受けたのはもう、
なるほどね、
覚えてる、
うん、
大体どっ3つのどれかが突出してるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、文章突出してることが多いじゃないですか、あの人は全部揃ってるんですよね、
うん、僕はあのすごいベタですけど、うん、芥川龍之介の文章が一番好きなんですよね、
へえ、
どういうところですか、本物の天才だと思いますね、読んでて、うん、まずね美しい、ひたすらまずリズムが完璧、
うんうん、
あの声に出して読んだらすぐ分かります、完璧な日本語ですね、うん、彼が書く文章、
うん、
へ、完璧なリズムを持っているのと、
いいね、
僕が本当すごいなと思うのは彼の小説でしか出てこない単語ってたくさんあるんですよ、
うん、
全部意味が分かるわけ細かく、
へ、
すごくなんていうか映像として全部浮かぶように書いてあって、うん、どういう映像を思い浮かべて書いてるかが全部なんか分かる感覚があるんですよ、
へー、うわ俺ちゃんと読んでないな、
羅生門読んでみてもう一回、あえて教科書載ってますけ ど、うん、
なるほど、
国語の教科書に載ってましたけど、うん、僕が高校時代、羅生門はほんとすごい文章ですね、ちょっとびっくりしました、文章も面白いですよね、極めると、
うん、そうね、
めちゃくちゃベタですけどね、芥川龍之介が好きっていうのも、う
ん、名前が一緒なのはやっぱり親御さんが好きだったってこと、
あそうそう、親父が、
うん、
あの芥川が好きなんで僕が龍之介なんです、うん、
へえ、
もともとね、
そこから初めて聞いた、それ、
で家に芥川の本全部あるんですけど、やっぱり
やば、
純文学結構たくさんあったんだけど僕全然読んでなかったけど、やっぱ読んだらすごかったですね、
へ
え、いいね、
うん、
なるほど、羅生門って確かもう青空文庫で読めますよね、
あ読めます読めます、
だから無料でね、うん、アプリでも何でも、うん、ネットでも多分読めると思うんで、
やばいですよリズムが、
いい、ね、しかも短いですよね確か、
うん、短編です、あの芥川はすごく短編が多いので、
はい、
うん、
頑張って読もうかな、うん、僕普段本全く読めないですけど、
これはマジで読んでみた方がいいですよ。
わかりました。
これすごいですもん、
うん、
全部完璧、もう何回も見たんじゃないかなと思う、構成し続けてこれになってるかなと思うぐらい、
はい、
火の打ち所のない完成度だと思う、文章として、
うんうん、
なるほど、
点の打ち方とかね、うん、その読ませ方とか漢字の、
はいはいはい、
あと漢字の当て方とか、
はい、
使い方、
はい、
うん、全部すごいです。
あ、その奥にやっぱ才能をすごく感じる、
才能感じますね、芥川龍之介の圧倒的な才能を感じますね。
うん、
まあ、この人古典を極めてましたからね、芥川は。だからリズムがいい、その日本語のリズムを習得してるのはそこが理由かなとは思いますけど。
へ
え、うん、めっちゃ話それと告知だったよこれ。
告知大丈夫、みんな絶対今聞いてる
そうですね、だからとりあえずノートの記事を見てくださいってことですね、うんうん、
まあ、そうです、そうです、
はい、うん、以上です。
わかりました、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい。